はい、長年寺テレフォン法話です。身内の死に際し葬儀社との打ち合わせの中で選択肢の中に家族葬が含まれていることがあるようであります。あるご門徒からこんな話を聞きました。地域のお付き合いをよくしていた方が最近顔を見ないなと思っていたら亡くなっていて、もう葬儀も済んでしまっていたんだよ。家族葬で勤めたということなんだが何か違うような気がする。残された家族が面倒なことはしないということ、とても身勝手な話だと思うと。私も家族葬という葬儀の形態に疑問を感じていました。身内だけでの葬儀で他に迷惑をかけないというとの理由のようですが、何か違うと思っていました。質素に葬儀を務めるとのとも意味が違います。古来から個人にご縁のあった 人々にできるだけ連絡して葬儀を務めるのが残された者の務めであるとの考え方が主流であったと思います。連絡すべき人に伝え損なっていたらお詫びをしなければなりませんでした。実際家族葬で葬儀を務めたばっかりに葬儀の後弔問者が次々を訪れ、むしろ長期にわたって大変な思いをしたとの話を聞くこともありました。家族葬という選択肢、安易に選んではならないと思います。なぜなら家族葬と宣言することによって個人との関係者に対して私たちはお付き合いを拒絶しますと宣言しているのに等しいのです。とてもきつい言い方になってしまいましたが、勘弁していただきたいと思います。現代社会は核家族が進み、遺族が地域の習慣などを全く知らないケースが増えてきています。葬儀社に選択肢を示されれば楽な方を選ぶことになりかねません。葬儀社はサービスを提供する上で選択肢を示します。地域に根ざした葬儀社でなければ地域の習慣を知りませんから、その会社のマニュアルに沿った提示しかなされません。選ぶのはあくまでも自己責任です。古くからある集落では工住など地域の相互扶助の習慣が今でも残っています。それは地域で暮らしていく上で培われてきた大切な習慣でありました。しかし家族葬によって付き合いを拒絶されてしまいますと、そのルールにほころびが生じてきます。お手伝いをしていただかなくても結構ですということは、迷惑をかけたくないという配慮にも聞こえますが、今後私たちは公衆のお手伝いをいたしませんと宣言しているのにも等しいということになってしまうのです。次の法話テープの交換は9月16日です。